なかなかありそうでないスリーショットですけど、岩井さん、これ3人でお会いされるのってどのくらいぶりですか？
3人と同時に会うのは多分式日の頃の最後、公開の時のイベントとかその辺ですかね。多分それぞれとはあるんですけど、はい、
25年ぶりに
25年ぶりじゃないですかね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は昨年12月19日に東宝シネマズ新宿で開催された岩井俊二監督デビュー30周年記念、岩井俊二フィルムワークス 30th アニバーサリー1995-2025 の特別企画、映画式日一夜限りのスペシャルトークイベントの模様をお送りします。登壇したのは岩井俊二さん、庵野秀明さん、そして鈴木さん。司会はスタジオジブリの取締役でもある依田健一さんです。今週はこんなお話から。
ちょっと改めてになるんですけど、鈴木さん、これもともとはスタジオカジノというですね、ジブリが作った実写レーベルの第一弾という作品でしたけど、
何しろ25年も前のことなんで、正確に覚えてるかどうかって心配なんですけれどって前置きをしますけれど、庵野秀明、ナウシカ以来、ジブリと、ね、いろいろ関わってもらって、風立ちぬでは声までやってもらうっていうね、そういうことがいろいろあったんですけど、その真ん中辺でね、庵野秀明監督で映画を作ろうって、で確かね、僕の記憶だと、とか飛ばしちゃうかもしれないけど、特撮映画をやろうって。
最初はそうです
ね。でかなりね、大型の特撮映画なんですよ。
そうなんですよね。
これで僕の記憶だと、間違ってるかもしれないけど、空母が出てくる、
戦艦です。
戦艦、そうですか。それの注意があれ分かんないんだけど、でそれがあった上でいろいろやってたらね、変わってったんですよね。で最後に落ち着いたのはこの式日ってやつなんです。でどうして変わったかは、それは庵野監督に聞いてもらった方が。はい、
いや、特撮はやっぱり作るのが大変そうで、実現しないんじゃないかっていう、危惧が出てきてですね。で実現しそうな特撮にしたんですけど、これは絶対的な権力を持ってるジブリで、 M さんの方がですね、反対して頓挫しちゃったんですよ。これでいけると思ったんですけど、じゃあさらに実現可能で、なおかつお金を稼がなくてもいいっていうことを言われたので、じゃあお金が稼げないアート的なやつで実現可能な予算枠で企画しますと言って、その時は藤谷綾子の原作を読んで、これならその企画に当てはまるなと、それでこれを出したら、鈴木さんと徳間社長、当時徳間社長がいいよ、それでもう決まっちゃいましたね。ただ主役だけはなかなか決まらなくて、僕としては役者よりは監督という職業を経験した人でお願いしたいと。で鈴木さんの方から岩井さんに声がかかって、で岩井さんとあれですね、段階山の今亡くなった地下のお店でご飯食べながら、このどうでしょうっていう初めてお会いして、でその時にちょっと考えさせてくれと言われて、即答じゃないんだ、もうダメかもと思ったんですけど、後日やりますっていう、ちょうどあれですね、リリース集の前だったんで、いろいろ企画が立て込んでて、スケジュールが取れるかどうかわからないっていう方のお断りだったんで、なんならそれに合わせて時期もずらすかとか言ってたんですけど、僕の中ではもう監督って役は岩井さんじゃないとなっていうのは、最初に会った時にあったんですけどね、ピンときたんで。そうなんですよ。言ってなかったですけど。
もともと庵野さんが自分でやろうかなみたいな話してませんでした？
岩井さんがダメな時は自分でやるしかないかなと思ってて、それも最後の最後の最後の手段ですよね。なるべく下げたいと、それだと虚実の部分が虚がなくなったイメージにされちゃうんで、 だから実際に自分に合ったことをやってるんじゃないかという誤解になるのは避けたかったんですよね。だから一つ置いて虚無が大半だけどちょっとだけ実が混じってるぐらいのバランスを伝えたかったので、この映画ではいろいろ考えてるんですよ。
岩井さんは実際そのオファーを受けた時っていうのはもう割とすんなりやりたいと思ったのか戸惑われたのかみたいなところはどうだったんですか？
役者のオファーっていうより、まあ、監督という、ね、あのさんが描く人物を、まあ、監督だからやってほしいっていうところでだったんで、まあ、ある種こう撮影現場のオファーを受けたような感覚でもありつつで、まあそうです、ちょうどリリー・シュシュのすべてって作品のインターネット配信っていうのがあってですね、それがちょうど同じところに重なってたんで難しいかなっていう話だったんですけど、まあ多分当時の流れで撮影現場ってまあ撮影してる以外はホテルに戻ってその作業してて大丈夫ですみたいな話もあったんで、まあ、なんとかなるかなっていう。でまあね、いざとなったらそう今、ね、言ってたみたいに安野さんがやるとも言ってるしっていう中で、まあ、若干安請け合いはあって、で後で送られてきた台本見たらものすごい登場してたんでこれをやるのかと動揺したのを覚えてます。
映画の中では実際に、まあ、監督と呼ばれる、まあ、男がずっとこう自身でも撮影をしていきますけど、あれはやっぱり岩井さんにお願いしようと思った一つの理由にもなってるんですかね、安野さん。
まああれはやってくれなったらどうぞ、そんなには考えてない。
深くはその時には考えてない、
ね。まあ、もうまずはビジュアルですよね、見た目かっこいい、まあ、そこからですよ、
はい、
この内容になるっていうことになった時に、まあ、鈴木さん当然最初は脚本とか読まれてまあ、判断をしていくってことになったんですけど、その、まあ、最初に企画なり脚本なりっていうのを言われた時は鈴木さんどういうふうに思われたんですか、この作品。
いや正直言うとこの本読んで自分がかなりびっくりしたのを覚えてるんですよ。だからさっき安野が今日実のね今日描くんだけど実の部分も若干あると思ったけど、僕は逆に思ったんですよね。なんだこれ実の話じゃないかって。これね、これ僕の感想ですよ。これでなかなか映画でねそういうものを描くっていう時、皆さんいろんな人がねそういうことをおっしゃるんだけど、これ実を言うと制作映画を作った記者会見でも話したことなんですけどね、大体ね実だって言いながら大概ね虚だらけの人多いんですよ。でもこの映画は本当に実だらけだから、まあ僕の記憶だとねこれ記憶だとね、僕自分でもそこら辺曖昧なんだけれど、これ安野がやるしかないじゃんって言ってそういうことを言った覚えがあるんですよ。
ああ言ってましたね、
はい。そしたらね即座に断られたんですよ僕これは僕はしませんって。でそれがあったんでね、まあその時ちょっと岩井さんともちょっとお付き合いがあったんでパッと頭に浮かんだのが岩井さんだったんですよね。なんかそんなような記憶が残ってます。
今鈴木さんの話にもありますけど、まあ、安野さんご自身の話でもあるというふうに、強く受け止める部分がある映画でもあると思うんですけども、それがこう藤谷綾子さんの、まあ、小説からこれは自分のことだってこう感じられた部分っていうのは特にどういうところだったんですか？
結局小説をこの解体して再構築してるんで彼女が書いた話とは全然違うんですけど、ただ小説の中にあった主人公はそのままなんですよね。キャラクターはそのままこの別の舞台に持っていったっていう、そういう感じかなと思います。まあ当時僕が考えてたっていうのは、まあエヴァンゲリオンというのをやっちゃってですね、えらい目にあったんで、もうとにかく嫌になったんですよ。だからそこの気持ちのトロは多分実の方で、まあ、それをすごく鈴木さんが感じたのかなと思います。
まあ、もう映画作りにある種疲れた監督が現れて、で山口の宇部に現れるっていうのが、はい、この辺がまさにそういうことですよ、
まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、僕の本心のところは松尾鈴木のナレーションっていうかそこだけですね。それ以外は、まあ、割と今日の方です。
松尾さんのナレーションの部分に当時の安野さんの心境がだいぶリアルに、
ナレーションは嘘言っちゃいけないっていう暗黙のあれがあるのでそうなんですよ。ナレーションで嘘ついたらお客さんにどこをどう見ていいのか分からなくなるんで、僕はナレーションに関しては嘘を書かない。 で藤谷愛子の方もあの林原さんが読んでる詩の部分はあの彼女の文章のままなので、あっちもその藤谷さん の心情がそのまま 100% 出るようにしてます。それ以外はまあ本当だったり嘘だったりよくわかんないようにしてますね。ママと鈴木さんが騙されてるっていうことです
まあ、あの岩井さんは当然映画監督でもいらっしゃるんで、この映画監督が映画監督に取られるっていうことの、まあ、新鮮さもあったと思うんですけども、当時は、安野さんにとってはラブ&ポップに続いて2作目の実写作品ですけど、その岩井さんは、まあ、演出される側というか監督される側の、まあ、安野さんっていうのはどういうふうにこう当時感じてたんですか。
まあ、まず撮影現場っていうことで言うと、俳優って挑むとこんなに身軽なんだっていうか、あの
ずっと遊んでましたよね
遊んでたわけじゃないです何ですかそれいやでも本当にあの監督ってね、あっちからもこっちからもこっちからもこうなんかこうね、スタッフが行ってくるのを対応してなきゃいけないんで、そういうのがないわけですよ。なんかだから暇っちゃ暇なところがこんなに役者って現場でなんか自分の役をずっとね、あの考えてればいいんだみたいなところを初めて気づいて、それはすごい収穫だったんですけど、だ逆に言うとね、なんだその立場から映画監督をやってる、ね、安野さんを見るから、まあ、大変だなっていう、日本映画の、ね、現場スタッフたちもね、なんていうんですか、こう頑固な人もねやっぱ多かったりもねする中で、なんかなんか自分が普段やってるとこうなんか意識しないんだけど、客観視すると、まあ、自分もこんな大変な仕事してんだなみたいな、なんかそういう怖くなったりしましたね。
でもワンシーンほど監督がやってるじゃないですか。小学生の子供たち、まあ、僕の母校なんですけどね、そこの小学生の子供がこの2人の前をどんどんよぎっていくっていうワンショットの監督なんですけど、はいはいはい、僕はそこを子供に演出しないで、とにかくあの好きに好きな時に行っていいよって言ってやって、まあうまくそれはなかなかいかないけど、まあ何回かやって一番いいテイクを使おうみたいな感覚で撮ってたら、岩井さんがしびれ切らして、しびれ切らして、あの子供で目立つ子をちょっと呼んで、君はこのタイミングで、この君はこのタイミングで走れ、君はこのタイミングでこのカメラ前に行けみたいなのを指示してて、あじゃあここから岩井さんにお願いしようと僕はあのそれをただ黙って見てただけですよ。でそれで OK、
あ OK でした、
OK 出しました
そんなことありましたっけ。
ありますよ。
しびれ切らしたんですかね。
しびれ切らしてましたすごいイライラしてた俺だったらこうするのにっていうのがあそこだけ出ちゃって、
あ本当に、
でもまあそれも面白いかなっていう。 あのカットとだけ異質なんですよ。
あ、異質。
異質なんですよ。あそこだけあの岩井さんの映画っぽいんですよ。
本当。
あそこだけあの花火みたいな雰囲気
なんですよ。ああ、なるほど。
まあ実際にあの岩井さんから見てこう監督庵野秀明という人はどういう演出をしてくる？
言わなかったですよね。セリフさえ入ってれば。
そうですね。だから、
演技になんか NG とかは出してないはず。あの岩井さんがやるんだったら岩井さんのスタイルでやってくれればいい、まあ、それは藤谷愛子にも同じこと言ってますけど、まあ、僕は基本的に芝居をつけるとそれはアニメに近づいちゃうんで嫌なんですよ。実写、せっかく実写やってるのになんでアニメみたいなことしなきゃいけないんだろうと思っちゃうから、なるべく役者さんがこの好きに動いてほしい、僕の方で指示を出さないようにしようと、まあ、アニメは逆に全部指示しないとアニメにならないんで、もうそっちでそういうのはあの十分なので、せっかく実写やってる時は役者さんの自由で、僕の自由が効かない作品にしたいんですよね。なんでこれこうなってないんだよっていうのを楽しみたいですね。
だから藤谷さんが、ね、逆に監督になかなか相談できないとぼやいてる時ありましたね
あそうですねまあ相談されても好きにどうぞもともと当て書きで書いてるわけだから、彼女がこの選んだ芝居プランがあの正しいわけですよ。僕が押し付けちゃいけない。
あんまりネタバレになっちゃうとあれですけど、台本が全くないようなシーンも結構あるっていうふうに伺ったんですけど。
あ、そうですね。台本なし、アドリブオンリーっていうのもあります。まあ、特に最後の、あの ところは台本がなくて、あ、そうだ、あれも岩井さんが途中でしびれ切らして
しびれ切らしたわけじゃない、あれはですね、あれなんですよ、前の日に大竹しのぶさんも出てて、どうしたらいいのこのシーンってなったんで、そうだから一応僕が小細工で、じゃあ僕が話をいろいろ振るんで、それをこう答える形でやっていきましょうかみたいな、ね、感じで最初それでワンテイク目始まって撮って終わったら、なんか安野さんが来て、次岩井さんも喋んないでくださいって言われて、
あ、そういうことあったんだ、
そう黙ってるしかなくなって
あの時ぐらいですよね、文句言ったの
あれが唯一の指示だった
から、大竹さん連れてきてるのに、なんかアドリブのそういうメソッドにしないとっていう、あそこだけ舞台っぽくしたかった、その場の思いつきで役者がどう動くかっていうのを、まあ、フィルムだったんで、ワンロール回る11分以内にカットって言えればいいやという、そんだけのテイクでしたね。まあ、その緊張感は非常に残ってると思いますけど、
本当
あの時岩井さんが最後の言葉をこう横で言ってて、それで終わったんですよね。だからあれも感謝してます。
ああ、そう、喋るなって言われたんですけど、
こっそり喋ってますよ。
そう、いつまで経ってもカットかからないんで、
でもあのポジションも良かったですよね。
いや、もう一番圧巻のシーンになってましたね。でもね、
なぜそこまでこう、まあ、ヒットする映画とかそういうことじゃなくて安野さんに作ってもらおうっていうことになったんですかね。
成り行き何しろ最初は特撮映画だったわけでしょ。それで、まあ、実はスタッフの方もね、まあ、僕だけじゃなくて他にもいろいろいたんですけれど、まあ、方向性がねちょっと変わってったわけですよ。そしたらね、なんか見てて、あれ一人抜け二人抜けって減ってったんですよね。それでこれ僕までいなくなっちゃうと宙に浮いちゃうわけでしょ。だから僕としてはこれは自分の中で思ったことは何が何でも形にしようって、それが多分その場を去ってった人への答えかなと、そう思ったことは確かです。
まあ、スタッフが減るような企画にしちゃいましたから、ね、なるべく少人数で済ましたい、まあ、役者もメイン2人で、あともう1人ぐらいですから、もう一人出てくる地元の友達は本当の僕の友達なんで、役者じゃないんですよね。ロケ現場でたまたま出会ったんで、そのまま役やってもらったんで、
まあ、僕もそんなにね何回も行ったわけじゃないけれど、今の宇部っていう町、彼の生まれたあそこへ、ね、あそこに 大きな宇部興産っていう確か大きな会社があったんだけれど、そこへね案内してくれた時はちょっと驚きましたね。で、なんでか、なんだって言って、エヴァンゲリオンの世界はここに全部あるじゃん、本物があって。
まあそうですね、やっぱ子供の時のそういう原風景が作品にはやっぱ出ちゃいますね。
だから一番最初のねファーストカットでもあれなんかまさにそのままで、衝撃を受けたのを覚えてますね。
やっぱりその幼少期に見てきた景色とかっていうのは相当安野さんの中では、まあ、その後に映像にしたいぐらい強く残ってたっていうことなんですかね。
ああそうですね、宇部の街はすごく印象というか自分の記憶の中にはすごく残ってますね。まあ、未だにそれを再現しようとしている作品ばっかりだと思います。
その宇部の景色の中で強烈に残ってたりするものって今でもあったりされますか。
僕は線路とコンビナートなんですよ。あと田んぼ、親が引っ越しても必ずその近くだったんで、本当に線路脇ばっかりだったんです。今考えれば多分家賃が安かったんだろうなと思うんですけど、あとは母親と父親の実家の方は田舎だったんで、そちらは田んぼとかそういうのも、山と田んぼと川がありますね。まあ大体新エヴァとか見たらそんな感じですから。
新エヴァとかを先にご覧になってて、今日式日初めて見るような方にとっては非常に25年前からこの風景が安野さんの中であ
った、変わってないって言われてます
その現場でご両親がお見えになったんですよね。
そうですね、当時はまだいましたから
ね。え、これあれは新鮮でしたね。あ、この二人がね作った人なんだなと思って
あ、鈴木さんも撮影現場行かれてたんです
か。そうたまに
記者会見とかの時に、
いろいろあったんで。
役者さんとしての岩井さんっていうのは実際に安野さん撮られてみてどうでしたか。
いや、いいですよ
それしか言いようがない。
よかったですけど、あのワンシーンだけなんかこう血っていうのはあるんですけど。
血ってなんどこなんだろう。
いや、あの湖東側っていうの、川べりをこう2人で歩いてるのを後ろからカメラがずっと長回しで追っかけてるっていうところなんですけど、岩井さんタバコを、
いやもう吸ってないです、
ね、もう吸ってない。いや、あの頃超ヘビーでもうチェーンだったんで、まあ撮影中もあの実際にカメラが回ってる時も吸いたくなったら吸ってくださいってやってたんですけど、タバコの箱の方ピッて捨てて、いやこれはかちゃんとこうポッケット入れてほしい、
入れてくれよって
あれなんとか切ったはずなんですよね。
ああ捨ててましたか。
捨ててました。多分無意識だと思うんですけど、
タバコ目立つんですよ結構。
今回見てみた、僕はあのゴミのポイ捨てってすごく嫌いなんで、これを映画に入れたくない。まあ編集の時になんかこっからスタートして こうやれば、あこのここ切れるとかですね。あのシーンが短くなったのは岩井さんのおかげですよ
そうなんだそんなこと、
あのカットだけですね。あとあの本当に素晴らしいお芝居ばかり
そのタバコポイ捨てもなくなってる
フィルムにはないはず。う
ん、そんなこともない。多分カットかかったら拾ってたと思いますよあの頃ね。そうそう、うん、
ちょっとこれは岩井さん、今役者をやられた方には聞きにくいですけど、実際にこう自分でご覧になってどうだったんですか、式日をこうどういう目で見るのかっていう。
いやなんていうんですかね、でもちょっとやっぱ半分監督半分こう目線でなんか見るところがあるんで、もうとにかくなんか自分なんかこの映画の邪魔だけはするなと、なんか言うなんか感じでずっと自分自身を見てたというか、なんかそんな感じでしたよね。なんかこう演技で何かしようとかそういうね、あのところはなかったってあれですけど、
いや演技してたカットはあの大抵切ってますからあこれ芝居してるっていうの、
あ芝居してるって、
このテープなしなんか素に近いとこだけ紡いでたと思うんですよ。
なんか直材のことしてる時ありました、ね、
直材の時もあったんですけどあなんか余計な芝居しやがった、
小芝居入った
小芝居してて、
この式日を見れば庵野秀明の考えてることがよくわかる、秘密がわかるってことですよね。
いや本当あの2000年の、4月1ヶ月の撮影だったんですけど、宇部で、何かこう僕にとってはその上の町すべてがこの映画であり、ね、あのこの映画の上でありっていう、なんかこう静止した時間の中にいた1ヶ月間っていう感じだったんで、なんかその空気をあのぜひあの堪能してもらえればなと思ってます。
あの企画を立てた時にあの100人中3人にあの届けばいいっていうすごくとんがった作品なので、ただその100人のうちの3人には一生残るようなこの作品にしたいっていう思いで作ってます。綺麗な35ミリです。フィルムの色にもこだわってます。とにかく 赤色がどれだけ美しく出るかっていうので富士を選んでるんで、普通のはコダックなんですけど映像にはこだわってる映画です。
式日一夜限りのスペシャルトークイベントの模様いかがだったでしょうか。岩井俊二フィルムワークス 30th Anniversary 1995-2025 は岩井監督のデビュー30周年を記念して4月23日まで東宝シネマズ日比谷他にて上映中です。ぜひ足を運んでみてください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。